2023年1月1日高端節第二主日です。新年礼拝をお捧げいたします。前奏のうちに黙祷いたしましょう。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌368番。368番、一度全部通して弾いていただきます。 ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第96編。賛美歌の後ろの購読詩編の106ページになります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第96編。新しい歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。大いなる主、大いに賛美される主、諸国の民の神々はすべて虚しい。見舞いには栄光と輝きがあり、諸国の民よ、こぞって主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。国々に触れて言え、主こそ王と。主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ喜び祝え。海とそこに満ちるものよ轟け。野とそこにあるすべてのものよ喜び諌め。主を迎えて、主は来られる、地を裁くために来られる。真実をもって諸国の民を裁かれる。お祈りいたします。あなたこそ私を顧みられる神、御子キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方。主の年2023年が始まりました。歴史も世界もあなたの御手にあることを信じ皆をあがめます。過ぎた年もあなたは常に私たちを恵み深く顧み続けてくださいました。私たちは弱く無力で、明日どうなるか知ることもできません。私たちが知っているのはあなたが私たちの神であり、私たち一人一人の右の手を取って、恐れるな、私はあなたを助けると語り導いてくださることです。私たちはあなたによって心安らかに歩み続けることができます。年が 改まりましても、この世界に大きな変化が起きるというわけではなく、戦争は続き、抑圧も貧しさも格差もなおとどまっています。どうぞこの世界を顧みてください。政治を司る人々に、経済に大きな影響力のある人々に、公務に就く人に、また世にあって働くさまざまな人たちに、あなたの真実、正義、公正、平和が実現しますように。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいとキリストは招いてくださいました。この社会の在り方についていけない人、眠れない人、傷ついている人、病んでいる人、そのような人のお世話をしている人をどうぞ招いてください。キリストは私たちのために弱く貧しくなってくださいました。私たちはそれゆえに謙遜になって捧げ合い助け合う世界を作ることができますように、御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。この年は主の日の礼拝によって始めることができました。何が起ころうとも主の日の礼拝によってあなたからの慰めと励ましをいただくことができますように、神の家族の交わりに生かされて、あなたからの平安と祝福に満たされて、恵みを分かち合うことができますように、そのようにしてあなたにのみ栄光をお返しする教会の群れでありますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第18章18節から20節、新約聖書の35ページにございます。マタイによる福音書第18章18節から20節。新約聖書の35ページにございます。読みします。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が 私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。アーメン、アーメンと題して御言葉の取り次ぎをいたします。主の祈りによる説教をいたします。主の年2023年を迎えました。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の祈りによる説教を続けてまいりまして、今日は最後のアーメン、先ほど使徒信条の最後にもアーメンと祈りました。このアーメンって改めて何だろうかということ。アーメンの意味は本当にそうです。あとは誠に、本当にそうです。誠にという意味です。ですから私たちは祈りの最後にアーメンと称和しますけれども、本当にそうですという意味で祈っています。でも私たちよく陥りやすいのは、そういうふうに祈っていながら自分の今日の御言葉のように、心を注いで心を一つにして祈っていながら、一方で本当に聞かれるんだろうかっていう疑いを持ち、でも神様また立ち返り、でもまたいろんな出来事に目を奪われてまた恐れたり疑ったりしてという、そういうこう揺れ動くこう自分であったなと、年をこの2022年を振り返っても自分が本当に揺れ動いた弱いものだったなということを思います。で、誠に本当にそうですと言って祈りの終わりにアーメンと私たちが称和する。でもそれは私たちの中に確かなものがあるから、私たちが本当にそうだって、同意をしているわけですけども、私たちの同意することが祈りが聞かれるということではないということを今日は知りたいと思うんですね。で、宗教改革に私たちはプロテスタント教会はルーツが一つあるわけなんですが、そのドイツで始まった宗教改革の流れを組む信仰の言葉で、ハイデルベルク信仰問答という受洗洗礼の準備のための文章があります。その最後にアーメンっていう言葉は何を意味していますかっていう質問があって、そして答えがこういう答えなんです。どうぞ聞いてください。アーメンとはそれが真実であり確実であるということです。なぜならこれらのことを神に願い求めていると、私が心の中で感じているよりもはるかに確実に私の祈りはこの方に聞かれているからです。私が心の中で感じているよりもはるかに確実に私の祈りはこの方に聞かれている。アーメンというのは、アーメンというのはそういうことであると、ハイデルベルク信仰問答が告げてくれている。特に主の祈りは私の祈り、私たち個人的な祈りではなくて、主イエスキリストが私たちにこう祈りなさいと教えてくださって、私たちはそれを信じて信仰によって、また信仰に入ろうとする人もその導きに従って祈っている。そうであるならば、主がこう祈りなさいと教えてくださった祈りに最後アーメンということは、それは主の確かさ、主の真実によってこの祈りは聞き届けられ実現するということが、このアーメンに込められているんですね。そしてこのキリストの真実を証しした言葉をいくつか読みたいと思います。開ける方は開いていただいて聞いていただいていいんですけども、テモテへの手紙に第2章11節に、初代の教会が賛美したのではないかという キリストの証、キリストに対する証の言葉があります。テモテへの手紙に第2章11節から13節お開きになれる方は392ページにございます。テモテへの手紙に第2章11節から13節をお読みします。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。この最後の13節ですね。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。このキリストの真実に支えられて、私たちは主の祈りを祈り、最後にアーメンと祈る。確かにキリストはご自分を否定することなどできようもないお方であるということは、それこそアーメンですね。そして使徒パウロの、これは聞いていただけた、いただけたらと思いますが、このキリストが真実な方であるということを証ししている言葉があります。コリントの信徒の手紙に第1章の19節と20節これはどうぞ聞いてください。私たち、つまり私とシルワノとテモテが、あなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時にいなとなったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。この神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方を通してアーメンと唱えます。神の約束はことごとくこの方、神の子イエス・キリストにおいてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方イエス・キリストを通してアーメンと唱えますと使徒パウロが語っております。私たちがアーメンと言えることも自分では言えないんですね。本来はイエス・キリストを通してこのアーメンということが言うことができる。それは神が約束をキリストにおいて実現してくださった、成就してくださった、その救いの出来事、私たちはクリスマスをお祝いしたというのは、この世界に救い主を使わせてくださるという、それによって人間を救ってくださるという神の救いのご意思の実現、それをキリストの誕生に私たちは見てお祝いをしたわけですよね。ただクリスマスがめでたいめでたいではなくて、救い主がこの世にお生まれくださった、その出来事をお祝いした。神の約束がキリストにおいてしかり、そうだと、イエス、肯定された、実現した。だから私たちはこのキリスト救い主のお名前によってアーメンということができる。誠に本当にそうです。そしてそのこの真実はただキリストの真実にかかっているんだということを私たちは信じて告白しているんですね。それです。先ほど朗読しましたマタイによる福音書のこの18章に、の御言葉なんですけれども、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、 あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。この約束も主イエスの真実に支えられて、私たちは祈ることができる。で、このはっきり言っておくと翻訳された言葉もアーメンなんですね。実はこのはっきり言っておくというのは、福音書にたくさん二十数箇所出てまいりまして、福音書では主イエスのみが語られる言葉です。はっきり言っておく。以前もう 10年近くなるんですけども、カトリックのお医者様で岩手県大船渡在住の山浦春次先生っていう先生をお招きしたことがあります。その方は岩手県気仙地方のご自分のふるさとの言葉 でふるさとの仲間に主イエスの良き知らせ、福音を伝えたいということで、その方言の文字起こしから始めて、またギリシャ語も学んで、この4つの福音書を翻訳されました。そして出版されました。で、その山浦先生がこのはっきり言っておくっていう翻訳にケチをつけたんです。よく覚えてるんです。なぜかというと、このはっきり言っておくっていうのは日本語だと喧嘩売る言葉だからっていうんです。でもっとご自分のこのアーメン、私は言うっていうのが直訳なんですけど、アーメン、私はあなた方に言うっていうのが直訳なんですけど、山浦先生ははっきり言っておくっていうのは喧嘩売る言葉だから、しっかりきっちり言っておくっていうふうに翻訳をされました。そしてご自分の気持ちで父は、ちょっと耳の穴をかっぽじってよく聞けっていうようなぐらいの言葉、すごくイエス様を親しく思っていらっしゃいますから、そのように、翻訳して、伝えたいということをおっしゃって、微笑みながら逆にすごく印象に残って、おります。アーメン、実はこのアーメンという言葉が入ってるんですね。でも日本語でアーメン言っておくじゃ通じませんから、はっきり言っておく。今度の同じ聖書、日本聖書協会が翻訳した新しい聖書協会共同訳ではよく言っておくと、翻訳されておりました。もともとはアーメンという、これはヘブル語ですね。ヘブル語から初代の教会にも引き継がれたこのアーメン、はっきり言っておくと訳されて、福音書ではシエスのみがお語りになって、そして本当に大事なこと、それこそ、日常的に言えば耳の穴をかっぽじってもよく聞けという、その大事なことを言う前にはっきり言っておくと語って、神の確かな約束を語られたイエス様でありました。これは福音書で主イエスのみ語られる言葉である。アーメン、私はあなた方に言うと言ってお語りになった。で、先ほども申し上げたように、キリストの真実がこのアーメン、私たちのアーメンを、また祈りを支えてくれる、確かにしてくれるわけで、もうどの人間もシエスと同じようにはっきり言っておく、アーメン、私をあなた方に言うということは、この世の人間には言えないことなんですね。ただ神から使わされた神の子であり、人としてお生まれくださったシエスだからこそ、この恵みの福音を告げる前にはっきり言っておく、アーメン、私はあなたたちに告げるということができた唯一の方であるということなんですね。で、ヨハネの黙示録の言葉もお読みします。3章14節ですけど、どうぞ聞いてください。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方がこう言われる、次のように言われると語られております。初代の教会は主イエスご自身がアーメンである方、そしてその意味は誠実で真実な証人であり、神に創造された万物の源である方、創造の初めからおられ、 イブ礼拝でヨハネ福音書の冒頭の御言葉朗読しましたが、すべてのものはこの神の言葉イエス・キリストによってなったと言われる、その方がアーメンである方、誠実で真実な証人、創造の源である方が私たちにアーメンを授けてくださったんだ。ですから、この一連の主の祈りの説教を11回続けてきましてですね、もう本当に何を考えなくても口先だけで祈れてしまう主の祈りの一言一言が本当に奥の深い、与えられた神の恵み、キリストからの恵みなんだなっていうことをつくづく味わい、このアーメンにおいても確かに本当にそうですって意味なんですよと、初心の方にお祈りってどうやってやるんですかって言ったら、神様って呼んでイエス様の御名によってって締めてアーメンって言うんですよっていう、この形だけ伝えてきた自分を思いますが、アーメンっていうのは主イエスこそアーメンである方で、主イエスのみがはっきり言っておくと言って神の言葉を告げうる唯一の方なんだということを改めて発見し、また今お伝えしていることです。最後にこのマタイによる福音書14章の記事をお読みしたいと思います。これはお開きになる方がありましたら、14章22節以下の湖の上を歩くという記事を一緒に見たいと思います。マタイによる福音書第14章22節以下、新約聖書の28ページにございます。マタイによる福音書第14章22節お読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。弟子たちが船を漕ぎ悩んでいて、そこの船にはシュエスは乗っておられませんでした。その弟子たちのいる船にシュエスが湖の上を歩いて行かれたというのは、本当に、人の知識や経験では計り知れない奇跡でありますけれども、このところで弟子たちはその自分の目では見たところではイエスだって分からなかったんですね。書いてある通りですね、イエスだと分からないどころか幽霊だと言ってイエスを見て怯えて、 恐怖のあまり叫んだというわけです。そこでシエスはすぐに27節ですけども、彼らに話しかけて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言ってくださいました。私たちが神を認める、イエスを認めるというのは、こう目で見てってことではないんですよね。主イエスが私だと、主が語ってくださる言葉を聞いて初めて私たちは、あ、この方が主イエスだと、恐れることはない、安心しなさいと、その安心を与え、恐れを取り除いてくださる私だと語ってくださる。これも旧約聖書の背景がないと気がつかないことなんですけども、私だというこの宣言もまた普通の人間にはできないことなんですね。神だけが、この天地を作り世界を治めてくださる神だけが私であると。それはかつて、ですね、出エジプト記3章にありますが、イスラエルの指導者に立てられたモーセと神がお出会いになったとき、私である、主の名は私であると。そしてその同じ宣言を主イエスは湖の上に立って弟子たちにお語りくださった。これは私だというのは、ご自分が神である、神の子であるという証の言葉でもあるんですね。それはもう世の人には決して言うことができない、神の子である宣言、そのイエスの言葉を聞いて初めて私たちは安心が与えられ、恐れを取り除いていただける。それはこのお方が死に勝利して今も生きておられるお方である。水の上を歩くというのは、このような世の中をぐちゃぐちゃにする嵐のような、こう無秩序な混沌、そしてそれはまあ闇とか死の象徴ですけども、その上を歩かれる。先ほどの出エジプトの関連で言えば、航海を開いて民を通らせて救い出してくださった、その水も同じ意味があります。死や闇や混乱、嵐、そういうものの象徴です。それを水の中に道を開く、また湖の上を歩くというのは、主なる神が死や闇や混沌や無秩序を支配してくださっているお方という印なんですね。その私だ、普通の人には、一般の人には口にすることさえ許せない、まあ、文字的には言えるかもしれませんよ。でもその言葉が神宣言である、神の権限であるということを支える、それは神ご自身でしかありえない。その宣言をしてくださった主イエスが私だと言ってくださり、恐れることはないと言ってくださいました。でここでマタイによる福音書しかない記事なんですけども、ペトロが水の上を歩くということが後に続きますね。これも主イエスを見つめてさえすれば、まあ、不思議が起こって水の上をペテロは歩くことができた。しかし30節を見ますと、強い風に気がついて怖くなったら沈みかけてしまった。先ほど冒頭でも申し上げましたように、イエス様を信じて、神様を信じて信頼してと思いながら疑うこの風に気を取られてしまう、あ、溺れるんじゃないかと言って風や波に気を取られてしまう自分だなってことを思うんですね。ペトロさんと自分は同じだなと思うんです。イエス様がもうそば近くにいるのに、イエス様から目を離したら溺れてしまうというのは、こう祈りながらでもこう疑ってしまうような、そういう行きつ戻りつしてしまうようなこの自分ということを思いますが、しかし主イエスはすぐそばにおられて、そして私たちもまた沈みかけたとしても、主を助けてくださいと言って、この主なる神、イエス・キリストの父なる神、またイエス・キリストに だけ助けを求める他ない自分だなっていうこともまたペトロの姿を見て思うわけです。そうでしょ、皆さん、ここに礼拝に来て溺れそうになって他の神に助け求めるんですか？他の神様に助けを求めるんですかと言ったらそうじゃない。今まさにここで礼拝している天地を作られた神イエス・キリスト、そして聖霊の三位一体の神に私たちは助けを求めることが許されているし、そしてその助けの声を聞いてシエスはペテロを救ってくださったように、私たちの祈りをご自身の真実によってご自身がアーメンであるからこそ受け取ってくださる。だから私たちはもう何度でも主を助けてください、主を助けてくださいと、他の神ではなくてこのキリストに、私たちのために人として生まれてくださって十字架にかかって復活してくださった、今天で神の右の座で取りなしてくださる方に助けてくださいと叫ぶことが許されている。そしてその祈りを聞いてくださるのも私だ、私がアーメンである、私がはっきり言っておくというその方のキリストの真実に支えられているということ、この出来事を通しても思います。今日から2023年、で教会の御言葉はこの使徒言行録の御言葉を選びました。ここにも恐れるなとあります。恐れるなという御言葉は私は数えたことないんですけど、経緯なんですけど365近くあるそうです。毎日私たちは恐れるような弱いもの、無力なもの、風や波に目を奪われるもの、その私に恐れるな、恐れるな、私は生きていると、私がアーメンであると、私が真実であると、だから助けてくださいと祈ることができますし、このアーメンである方を語り続けなさいと、アーメンである方が私たちの背中を押してくださいます。私たちはこのキリストが与えてくださった祈りの道を、主の祈りを、主イエスキリストと共に祈ることができる。はっきり言っておくという言葉も福音書にたくさん満ちていると言って、この説教の今回の説教のために出会った平野勝樹先生の言葉で言うと、アーメンってイエス様の口癖だったんですねって書いてあって、ああイエス様の口癖ってアーメンだったのか。私たちがアーメンって唱和するという時にイエス様もアーメンと共に唱和してくださる。私たち一人きりで祈っているのではなくて、主の祈りは主イエスが先立って祈られた祈り、そしてその祈りに私たちも声を合わせる。で今度私たちの祈りのアーメンにキリストもまた声を合わせて、アーメン、アーメン、私こそアーメンである方なんだよと言ってください。ですから私たちは誠に本当にそうですと言ってアーメンと言っていいし、これからもそうなんですけども、そう言いながら私たちのアーメンにアーメンと、アーメンである方がまた語ってくださる、言ってくださるということを心に刻んで、主の祈りを祈る歩みをこの年もさせていただきたいと思います。お祈りいたします。主なる御神、私たちのためにアーメンである方、真実な方、誠実な方、私だと言ってくださる方、恐れるなと言ってくださる方、イエス・キリストをお与えくださり、祈りの道を与えてくださり感謝いたします。私たちはあなたの他に祈る方はありませんし、あなたに助けてくださいと祈り、また心を注いで心を合わせて祈ることが許されています。この大きな一方的なあなたからの恵みの賜物を大切にして、主の日ごとにまた日々主の祈りを祈らせてください。そのようにしてあなたの後に続くものとならせてください。私たちのうちにある恐れを取り除き、安心を平安を皆さんに与えてください。感謝して御手に委ね、 尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌543番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
主に深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。
2022年もあなたに守られ無事過ごすことができ、新しい年もスタートし、この街道に集うことができ感謝いたします。今日は新年礼拝の恵みに預かり、金田牧師よりマタイ18の解き明かしを受け、心の糧をいただきありがとうございました。この神様、今年は特にコロナの収束と長引くウクライナの戦争の終結をどうぞ願います。お見守り、お導きください。ただいまお捧げしましたもの、どうぞ清めて、神様の御用にお使いください。この街道に集う兄弟姉妹、皆様のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。
Thank you.
の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。